さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。第133回目の書き置きは、フェデ・アルバレス監督作、エイリアン・ロムルスです。まずあらすじですね。地球から遠く離れた宇宙。人生の行き場を失った若者たちが廃墟となった宇宙ステーションを発見し、一攫千金を夢見て探索を開始する。だが、そこにあったのは希望ではなかった。人間に寄生し進化するエイリアンが跋扈する絶望的な恐怖。この宇宙最強の生物を前に、若者たちは逃げ場のない状況から生還することはできるのか、という物語。出演キャストにはケイリー・スピーニー、デビッド・ジョンソン、アーチー・ルノー、イザベラ・メルセド他となっております。公開2日目の週末にレイトショーで見に行ってきましたが、お客さんは非常に多かったです。客層も幅広くて、なんなら一人で来ている若い女性なんかも見受けられましたので、この盛り上がりはしばらく続くかもしれませんね。それでまずは僕の感想ですけども、とてつもなく面白かったです。いやー、本当にね、なんか童心に帰ったというか、アンパンマンを夢中で見てる幼児みたいな勢いでね、見入ってしまいましたね。うわ、面白いっていう風に声が出そうになりました。それで個人的には、何かスペシャルな離れ技、トリッキーなものがあったとは思わなくて、エイリアンっていうコンテンツに対する面白さの要素一つ一つの精度をとにかく極限まで上げた、そういう結果だったんじゃないかなと。ちらっとメイキングっぽい映像を SNS で見ましたけど、あのエイリアンも CG じゃなくて実際に物を作ってクレーンとかで動かしてましたからね。リアリティと迫力だからこそ、演者たちも恐怖に駆られる自然な演技ができたんじゃないかなと。そしてそれを見る側の我々も、余計なノイズや不純物に意識を割かれることなく映画に没頭できたってことだとね、僕は感じましたね。そのトリッキーなことがあんまりなくて、まあ、ちょっと言い方が適切じゃないかもしれませんが、エイリアンのテンプレートをなぞる形だったとは思うんですよ。エイリアンの住処に行ってしまう、みんな犠牲になる、その中で知恵と勇気と行動力のあるキャラが運よく生き残って脱出すると、よくある流れではありますし、最終的にまとめるとそれ以上でもそれ以下でもなくて、リドリー・スコットのエイリアンが1979年公開ですから、45年間ですかね。その間にこれだけエイリアンっていうネタをこすりにこすって、それこそプレデターと戦わせたりね、あの手この手を使って話の余白を広げようと試みてきたわけですけど、そこそこ受け入れられたり、まあ、大胆なチャレンジが否定されてきた人も結構過去にいる中で、やっぱりなんだかんだ言って結局エイリアンはテンプレに限るなっていう言葉は、映画館や映画ファンにとって喜ばしい結果なのかなとはね、ほんのちょっとだけですけど思ってしまいました。もちろん今回のエイリアン・ロムルス、今年ベスト級にとてつもなく面白かったですし、フェデ・アルバレス監督の抜擢が大当たりで、そのセンスとか現代の映像技術とか全てが追いついて兼ね備わった、まあ関わった全ての条件が全て整ったからこそ、テンプレでも面白かったという見方が正しいのかもしれませんけどね。なんか味噌ラーメン、豚骨ラーメン、家系ラーメンとか、お客さんに喜んでもらうために究極のラーメンを、それこそ世界中の隅々まで回って追求して提供したのに、顧客が最終的にうまいって言ったのは醤油ラーメンだったみたいなね、ちょっと例えが違うかもしれませんが、僕個人的にはそんな感じでした。ということで、こんなに面白かった映画にネガティブなこと言ってても仕方ありませんので、内容を交えつつ面白さについて振り返っていきたいところですけども、もうオープニングの宇宙の無音空間だけでご飯食べれちゃうんですよね。あの静寂に包まれた映画館内は結構鳥肌ものでしたね。宇宙を漂っていたエイリアンを回収して研究所に運ぶんですが、ろくなことならんからもうやめとけっていうね、ツッコミは見てたほとんどの人がしたと思います。そしてそこからのキャラ紹介もスマートでしたよね。 登場人物が少ないっていうのもあると思いますが、必要な情報を必要な分だけ出して必要なタイミングで思い出させるっていうね、特にアンドロイドのアンディ関連は重要なアナウンスが実にうまいこと構成されていて、冒頭で人間じゃないことを説明することなくお知らせして、衝撃が加わると再起動が必要とか、あの短時間でスピーディーにかつ分かりやすくしてくれていました。出来の悪いアンドロイドってなんであんなに愛着が湧いちゃうんでしょうかね。何かしらの人間の心理が働いているんでしょうけど、チップを入れられた時の動きが止まるシーン、あれもね、人間離れしていて非常に良かったですし、そこからのギャップですよね。あれこそまさにギャップ萌えだと僕は思うんですが、アンディを演じたデビッド・ジョンソンの表情がもうね、最高でしたよね。アップデートの前後でもあんまり表情が変わらないんですね。なんか常に困ったような顔をしていて、アップデート前は単純にレインの足手まといになって悲しんでいたんでしょうけど、アップデート後はやっぱりこいつらは進化が必要だなと、弱い人間を憐れんでいたような顔をしていて、同じ表情でも意味合いの違いっていうのは顕著に出ていてよかったですよね。肝心な時に限って役に立たないのとかもね、ちょっと吹っ飛ばされて再起動がかかっちゃうのとか、もう本当に大好きでした。それでレインとその仲間たちが死闘を繰り広げたクリーチャーたちなんですが、冒頭でもお話しした通り作り込みが凄まじくて、映画ファンなら何回も見たであろうビジュアルですらも、なんなら初めて見るんじゃないかっていうぐらい新鮮に見えるほどでしたね。フェイスハガーのこうカサカサ走ってくる気持ち悪さとか、完全体になったゼノモーフの恐怖感とかね、ああもうこいつ絶対話が通じないやつだなって一瞬で感じさせる説得力のあるビジュアルでした。またそういう風に感じるようにうまく見せていて、目が青い人種はね、あの画面でも普通に見えていたと思いますけど、やっぱり日本人からするとやや暗めではありましたけども、後頭部の微妙な透明感とか、サナギみたいなやつから出てくる時のなんていうか微妙なあのプリプリ感というか、人間が生理的に嫌悪感を持つような見せ方っていうのも実に見事だったなと。そしてこのエイリアン・ロムルスは時系列的には1と2の間ということで、詳しいエイリアンガチ勢っていうのにはね、様々なオマージュや伏線への回答があったかもしれませんが、そういった前知識はほとんどいらなかったっていうのも非常に印象が良かったです。一応リプリーがエイリアンを宇宙に放り出して生存したとか、そういったちょっとした背景が一言二言ぐらいはあったり、リプリーの髪型とか、ビショップみたいな下半身を失ったアンドロイドとか、過去作へのオマージュはあったと思いますけど、物語に大きく関わる要素っていうのはなかったんじゃないかなと。なんとなくぐらい、僕もそうですけど、ほんのり知ってればちょっと楽しみは増えるかもなっていうぐらいでしたね。なのでビギナーエイリアニストにもね、おすすめしたいですね。そしてここから過去作を掘っていくっていうのも十分ありだと思います。個人的には時系列的に一番初めであるプロメテウスが結構好きなんですよね。あの話はわけわかんなかったんですけど、ポスターのビジュアルとかダークな雰囲気とか結構好みだったんですが、あんまりネタバレになるようなことはちょっと言えないですけど、こうプロメテウスを彷彿とさせるような代物っていうのもね、出てきますので、ぜひ劇場でエイリアン・ロムルス見届けていただきたいなと思います。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのエイリアン・ロムルス見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。エイリアン・ロムルス、とてつもなく面白いテンプレ映画なので見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。